金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。
今朝の朝のご機嫌、皆さんようお参りでございました。昨日のお湿りで少し涼しくなりましたね。今朝ご飯にお参りするときも少し快適な、お参りができました。着実に秋に近づいておるんだなというふうに思わせていただいております。私が金光新聞のご用をさせていただいておりました時から大変お世話になっている、編集のプロの神谷さんという方が東京におられまして、その方と最近もいろいろ交流をさせていただいておるんですが、その方のおすすめで、今の現代社会の人たちが、関心を持っていることについて、ありがとう先生として、答えていただきたいということで、そういうことを、メールや電話でやり取りをしております。でその中で例えばですね、因果というものをどう思いますかと、あるいは言霊ということをどう思いますかという、そういう質問をいただいて、現代の人たちが、関心を持っている言葉というかキーワードなんですね。それに私なりに教祖様の教えをもとにお答えをさせていただきました。言霊についてこういうふうに返事をさせてもらったんですね。これは網谷さんがまとめてくださったものですけど、私は言霊を信じています。だから悪い言葉は口に出さないようにしています。言霊というのは言葉のことという字に御霊と書きますね。悪い言葉は口に出さないようにしています。例えば困ったという言葉、口に出すと四方が壁に囲まれたような状態になり、心身が八方塞がりになります。難しいというと問題解決の可能性を自ら否定してしまう。つまり困難に向かうときにわざわざマイナスの環境に自ら置くことはないと思うのです。極端な例に聞こえるかもしれませんが、人が亡くなったらご愁傷様とかお気の毒ですと言ったりしますが、私はできるだけ言わないようにしています。義弟が亡くなった際には神様ありがとうございましたと感謝することを忘れませんでした。これまで生かしていただいた感謝の言葉です。すべてに感謝する心が大切だと思うのです。何も考えず楽天的であれと言っているのではありません。しかしわざわざマイナスの言葉で心にネガティブな暗示をかけることはないのです。それよりも不安になりがちな心をプラスに転換できる言葉を見つけるべきだと思います。プラスの言葉を意識して発することによって良いことが起きる環境に変えるのです。もしも適切な言葉が見つからないときは、神様ありがとうございますと唱えることにしています。すべての出来事の結果は神様の導きによって生じるものですから。そういう返事だったんですね、私の。それでそれをですね、その網谷さんが生成 AI、 今注目されている生成 AI を使ってですね、小説にしてくださったんですね。この今の、 この言霊についての私の返事をですね、中身とした小説をですね、作ってくださったんです。それがちょっと読ませていただきますが、5分もかかりませんので読ませていただきます。感謝の木というその短編小説ですね。橘香織は27歳にして人生の航路を大きく見失っていた。仕事は順調だったが何かが満たされない。漠然とした不安がまるで重い怒りのように彼女の心に絡みつき、前に進むことを拒んでいた。特に口癖になっていたのは困ったなと難しい。この2つの言葉を口にするたびに本当に目の前に壁がそびえ立つような錯覚を覚えた。そしてその壁は徐々に高くなり、いつしか八方塞がりとなり身動きが取れなくなっていた。 そんなある日の夜、何気なく本棚を整理していると、埃をかぶった一冊の古びたノートが目に入った。それは幼い頃に亡くなった祖父の遺品だった。表紙には感謝の木とだけ記されている。何だろうと思いながらページをめくると、鉛筆で書かれた文字が目に飛び込んできた。心は言葉という名の種をまく畑だ。その言葉に導かれるようにノートを読み進めていった。祖父はまるで幼い孫に語りかけるように言葉の力、言霊の不思議について綴っていた。困ったと口にすると本当に困った状況がやってくる。それは四方を壁に囲まれたような状態だ。心も体も八方塞がりになってしまう。難しいというと問題解決の可能性を自ら否定することになる。香りは思わず息を飲んだ。まさに今の自分ではないか。祖父はさらにこう続けていた。だから私はどんな時も感謝の言葉を忘れないようにしている。感謝の言葉は畑にまく最高の種だ。それはやがて大きな感謝の木となり実を結ぶだろう。ノートの最後には祖父が描いた稚拙な絵が添えられていた。一本の木が描かれ、その枝にはありがとう、おかげさま、感謝しますと書かれたたくさんの果実がぶら下がっている。香りは祖父の言葉が心に深く血響くのを感じた。それから彼女は意識して言葉を変えることにした。困ったなと言いそうになったら、すかさずよしやってみようと言い直す。難しいと思ったら、どうすればできるかなと問いかける。はじめはぎこちなかったが、続けるうちに次第に心の状態が変わっていくのを感じた。ある朝、通勤電車が人身事故で止まった。いつもなら最悪だと嘆くところだが、その日は違った。神様ありがとうございました。この予期せぬ時間を与えてくださったことに感謝します。すると今まで気づかなかったことに目が向いた。窓の外に見える朝焼けがこんなにも美しいこと。隣に座っている老婦人が微笑んでいること。そしてスマートフォンでニュースを確認すると、予定していた会議が延期になったという連絡が入っていた。もし時間通りに会社に着いていたら大きなトラブルに巻き込まれていたかもしれない。感謝の木を育てることは簡単なことではなかった。特に辛い出来事や悲しい出来事が起きたとき、感謝の気持ちを持つことは至難の業だった。しかし香りにはどうしても感謝を伝えたい相手がいた。3年前若くして病気で亡くなった最愛の弟だ。弟の葬儀の日、香りは悲しみに暮れていた。周囲の人々は、ご愁傷様です、お気の毒にと声をかけてくれたが、その言葉を聞くたびに悲しみがさらに深まるような気がした。そんな中、ふと祖父のノートを思い出した。感謝の言葉はどんな悲しみも乗り越える力になる。香りはあふれる涙を拭い、心の中で弟に語りかけた。神様ありがとうございました。短い命ではありましたが、この世に弟を生かしてくださったことに感謝します。私に弟というかけがえのない宝物を与えてくださったことに感謝します。そして弟と過ごしたすべての時間に感謝します。すると不思議なことに悲しみのどん底にいたはずの心がほんの少し軽くなった。弟を失ったという事実が変わるわけではないが、弟と出会えたこと、弟と過ごした日々があったことに感謝することで、悲しみの中に光を見出すことができたのです。香りは以来、感謝の言葉を意識して口にするようになった。どんな些細なことでも感謝の気持ちを言葉にする。朝起きて太陽の光を浴びたとき、おいしいコーヒーを飲んだとき、通りすがりの人が微笑んでくれたとき、すると香りの周りの世界は少しずつ色を変えていった。今まで見えていなかったたくさんの幸せに気づくようになったのだ。
電車が遅延しても美しい朝焼けを見ることができた。仕事で困難な壁にぶつかってもそれを乗り越えるための知識と勇気が湧いてきた。そして何より香織自身の心が以前よりも穏やかで満たされているのを感じた。ある日職場で大きなプロジェクトが立ち上がった。難易度が高く誰もが尻込みする中、香織は言った。神様ありがとうございます。この素晴らしい挑戦の機会を与えてくださったことに感謝します。その言葉はまるで魔法の呪文のようにチームメンバーの心を動かした。誰もが前向きになり、知恵を出し合い、困難な課題を一つ一つクリアしていった。そしてプロジェクトは大成功を収めた。香織は祖父のノートをそっと胸に抱きしめた。言葉は確かに心の畑を耕す種なの。そして感謝の言葉はその畑を豊かにし、たくさんの幸せという名の果実を実らせる。彼女の心には今祖父がノートに描いたようなたくさんの感謝の果実をつけた感謝の木が力強く根を張っていた。人生の航路に迷った時、香織はもう困ったなと言わない。ただ静かに心の中で唱える。神様ありがとうございます。その言葉は彼女の心を安らかにし、道を開いてくれる。そしてその道はいつもたくさんの光に満ちていることを彼女は知っている。まあ、こういうものになってますね。今お聞きいただいて、いかがだったでしょうか。また感想を聞かせていただきたいと思いますが、まあ、今私としてはこれをですね、プリントにして皆さんに近々お届けしたいと考えております。これは今日は言霊ということだけで申しました。これいくつか先ほど言いましたように因果とかですね、現代人がいろいろ気にしているような言葉について、私が教祖様の信条をもとにお答えをしたこと、それをもとにこの阿弥陀さんが、生成AIを使って、小説化してくださるということで、今後もそれを楽しみにしたいと思っております。はい、今日もよろしく。